マタイによる福音書第25章の31節から40節。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。よく自分のやっていることがわからないということがあります。というか、自分のやったことがわからないと言っている人たちがいます。自分は何をやっていたかわからなかったんだ。どちらも大体悪い時のことに使う言葉のようです。私は何をしているかわからなかったからこうなったんだと。しかし聖書の中ではそれは悪いことだけではないというふうに書いてあるのが今日の箇所です。知らずに人を助けてるっていうこともある。その人は意識をしなくても、自分がやってることがわからなくても、実際それがその人を助けて、そしてその人のためになってるってことがあるという、そういうことを思って今日の箇所をですね、読むのと読まないのとではちょっと違うかなというふうに思います。本日の福音書はこの世の終末、この世の終わりの時の出来事のことをイエス様が話しておられます。イエス様によると、私たちは多分死んだ後にイエス様の前に出て裁きの座に着くことになるだろうというですね。それが本当にそうなるかどうか分かりません。しかしそういうものにことを考えなさいということです。私たちは神様の前に立つときに、きっと何をしてきたかというのを問われるのでしょう。良いことをした人は天国に行き、悪いことをした人は地獄の火に焼かれるという、そういうふうに思っています。ここに自分が何をしたかわからないという人が実は今日は出てきます。神様はそれを良しとされています。この場合、何をしたかわからないというのは、ある意味当たり前のことをしたまましただけで、何か大きなことをやったとか人に目立つことをしたのではなかったという、苦しんでいる人たちがいたら助けるし、悩んでいた人たちがいたらそこで寄り添う、それを神様はずっと見ておられる。何か特別なことではなくして、当たり前のことを当たり前にしてきたという、その当たり前の中に神様の御心っていうのがあったということなのでしょう。私たちは人に仕えるという時に自らを構えてしまうことが多いものです。その構え方っていうのは、何かをしなければという、そういう思いに縛られています。しかしそれができないことに落ち込んでいくのです。ですから信仰生活にとってねばならないっていうのが出てきた時には、ちょっと道を外れてるかなと思っていいかなというふうにも考えています。当たり前のことは当たり前のことができるという、それが人間の生き方だというふうに思うからです。ルテ教会にもですね、この人っていう人たちが何人かいるんですよね。で、岸千年っていうですね、96歳で亡くなったおじいちゃん先生がいて、この人は神学者であって、教会 の総会議長とかいっぱいされた方で、ルテ教会は岸千年っていうのが分かるような人だったんですけど、93歳ぐらいの時に僕が神学校にいてですね、で、神学校の授業で面白いこと話しておられたんですけど、自分は今度テレビに出るんですね。で、 まあいろんな聖書の話とか、まあ、いろんなことでテレビ呼ばれるんだろうなって、そうじゃなくてって言って、昨日たまたまその京王プラザホテルの結婚式が終わって、そしてのこうなんか帰ってたんだそうですね。そしてそしたら茂みのなんかこうホテルの茂みのところに人が倒れとったと、血を流してでそれを一生懸命ね、あの解放したとですね、自分は用があったんだけど倒れててかわいそうだったから一生懸命解放したり、あの救急車呼んだりなんかしようと思って一生懸命 やってあげたと、声をかけてって。でそれは実はドッキリテレビだったらしいんですね、うん、でその倒れてる人が一生懸命やってるおじいちゃんが やってるうちにパッと起きてわーって脅かすというですね。でそれに先生は気づかなかったらしいんですね。で起きてわーって言ってもなんか全然気づかずに一生懸命まだそのそりゃそうでしょ、93歳だからあのですね、かわいそうにと思ったんでしょうね。だあの救急車呼ばなきゃとか病院連れて行かなきゃとか、あんた病院知ってるねとか、あ私が知ってる病院があるから紹介するよとか、なんか脅かしてんだけど、その人に一生懸命親切にしてくれたというですね。それがなんかテレビに出るらしいって言って、なんかニコニコしながら話しておられて、でその時岸先生はですね、要は自分は当たり前のことをしただけで、で当たり前のことをしているうちにその人が元気になったらよかったじゃないって言われてああやっぱこの人っていうのはすごい人なんだなと思いながらその授業を受けてたんですね。まあ、あのそこに倒れている人がいたから解放したっていう、それだけなんでしょう。まあ、キリストにあって当たり前っていうのは一体何かなと思うんですね。まあ、それを考えるとまた縛られてしまいますけど、でもイエス様が教えてくださっていることをその通りにするという、それが当たり前なんでしょう。苦しんでいる人のところにいたら近づいていき、また悩んでいる人がいればそこに寄り添っていく。まあ、御言葉によって生きるという、それがキリストにあって当たり前ということかなかなというふうに思います。まあ、そういう生活をしていけたらなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。なかなか私たちはあなたの御言葉に沿って生きることができません。しかしどうか今日あなたの御言葉が私たちに与えられ、そして苦しむ者、悩む者には共に寄り添い、またあなたの御言葉によって癒されるということを伝えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に通う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。どうか苦しむ、悩む者にはイエス様が共にいて、病のところにある者には癒しの御手が注がれますように。今日も一日あなたの豊かな祝福のうちに私たちを過ごさせてください。また今日から九州学院の聖書館の授業に参りますけれども、どうかあなたの御言葉を生徒の一人一人の中に伝えることができる役目をどうか果たさせてください。そのために聖霊の豊かな祝福と力を与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。